各種がん144、乳がん第4版。国立がん研究センターがん情報サービス編集委員会編集。がんの診療の流れ。この図はがんの受診から経過観察への流れです。大まかでも流れが見えると心にゆとりが生まれます。ゆとりは医師とのコミュニケーションを後押ししてくれるでしょう。あなたらしく過ごすためにお役立てください。図説明。6つの項目があります。 1. がんの疑い。体調がおかしいなと思ったまま放っておかないでください。なるべく早く受診しましょう。 2. 受診。受診のきっかけや気になっていること、症状など何でも担当医に伝えてください。メモをしておくと整理できます。いくつかの検査の予定や次の診察日が決まります。 3. 検査・診断。担当医から検査結果や診断について説明があります。検査や診断についてよく理解しておくことは治療法を選択する際に大切です。理解できないことは繰り返し質問しましょう。検査が続くことや結果が出るまで時間がかかることもあります。 4. 治療法の選択。がんや体の状態に合わせて担当医が治療方針を説明します。一人で悩まずに担当医と家族、周りの方と話し合ってください。あなたの希望に合った方法を見つけましょう。 5. 治療。治療が始まります。気がついたことは担当医や看護師、薬剤師に話してください。困ったことや辛いこと、小さなことでも構いません。良い解決方法が見つかるかもしれません。 6. 経過観察。治療後の体調の変化やがんの再発がないかなどを確認するためにしばらくの間通院します。検査を行うこともあります。図終わり。目次。がんの診療の流れ。 1. がんと言われたあなたの心に起こること。1ページ。 1-1 あなたに心がけてほしいこと。1ページ。 2. 乳がんについて。3ページ。 2-1 乳房について。3ページ。 2-2乳がんとは、4ページ。2-3、症状、4ページ。3、検査、5ページ。3-1、視診、触診、5ページ。3-2、マンモグラフィー、5ページ。3-3、超音波、エコー、検査、6ページ。3-4、病理検査、細胞診、組織診、6ページ。3-5、MRI 検査、CT 検査、骨シンチグラフィー、ペット検査、7ページ。3-6、腫瘍マーカー検査、8ページ。4、治療、9ページ。4-1、ステージと治療の選択、10ページ。4-2、手術、外科治療、14ページ。4-3、放射線治療、17ページ。4-4、 薬物療法、18ページ。4-5、緩和ケア、支持療法、22ページ。4-6、再発した場合の治療、23ページ。5、療養、24ページ。5-1、経過観察、24ページ。5-2、日常生活を送る上で、25ページ。診断や治療の方針に納得できましたか？26ページ。セカンドオピニオンとは？26ページ。診察を受けるときは？27ページ。参考文献、28ページ。国立がん研究センター作成の本、29ページ。閲覧入手方法、30ページ。がん相談支援センターについて、31ページ。目次終わり。1、がんと言われたあなたの心に起こること。がんという診断は誰にとっても良い知らせではありません。ひどくショックを受けて、何かの間違いではないか、なんで自分が、などと考えるのは自然な感情です。しばらくは不安や落ち込みの強い状態が続くかもしれません。眠れなかったり、食欲がなかったり、集中力が低下する人もいます。そんな時には無理に頑張ったり、平静を装ったりする必要はありません。時間が経つにつれて、辛いけれども何とか治療を受けていこう。がんになったのは仕方ない。これからするべきことを考えてみよう。など、見通しを立てて前向きな気持ちになっていきます。そのような気持ちになれたら、まずは次の2つを心がけてみてはいかがでしょうか。1-1、あなたに心がけてほしいこと。情報を集めましょう。まず自分の病気についてよく知ることです。担当医は最大の情報源です。担当医と話すときには、あなたが信頼する人にも同席してもらうと良いでしょう。わからないことは遠慮なく質問してください。病気のことだけでなく、お金、食事といった生活や療養に関することは、看護師、ソーシャルワーカー、薬剤師、栄養士などが専門的な視点や経験であなたの支えになってくれます。また、インターネットなどで集めた情報が正しいかどうかを担当医に確認することも大切です。他の病院でセカンドオピニオンを聞くことも可能です。知識は力なり。正しい知識は考えをまとめるときに役に立ちます。参考26ページ、セカンドオピニオンとは、病気に対する心構えを決めましょう。がんに対する心構えは、積極的に治療に向き合う人、治るという固い信念を持って臨む人、なるようにしかならないと受け止める人など、人により様々です。どれが良いということはなく、その人なりの心構えで良いのです。そのためにも自分の病気のことを正しく把握することが大切です。病状や治療方針、今後の見通しなどについて、担当医から十分に説明を受け、納得した上であなたなりの向き合い方を探していきましょう。あなたを支える担当医や家族に自分の気持ちを伝え、 率直に話し合うことが信頼関係を強いものにし、しっかりと支え合うことにつながります。情報をどう集めたらよいか、病気に対してどう心構えを決めたらよいのかわからない、そんな時にはがん相談支援センターを利用するのも一つの方法です。困った時にはぜひご活用ください。がん相談支援センターについては27ページと31ページを参照ください。 2. 乳がんについて 2-1 乳房について。乳房は乳腺とそれを包む脂肪組織からなります。図1。乳腺は乳頭から放射状に広がり、15から20の乳腺葉に分かれています。乳腺葉は乳管と小葉からできています。小葉は腺胞という小さい組織が集まって形作られています。3ページ図、図1、乳房の構造。説明。女性の乳房を左側から見た断面図です。乳頭から放射状に広がる乳腺と乳腺が分かれた乳腺葉があり、その間には脂肪組織があります。乳腺葉の拡大図もあります。乳腺葉には乳管、小葉、腺胞があります。図終わり。また、乳房には多くのリンパ管が通っており、乳房の外側のリンパ節のほとんどが液化、脇の下に集まっています。図2。液化に集まったリンパ節を液化リンパ節と言います。この他に乳房から近いリンパ節として、乳房の内側の胸骨の隣にある内胸リンパ節と鎖骨の上にある鎖骨状リンパ節があります。4ページ図、図2、乳房の周囲のリンパ節。説明。左上半身の図です。乳房の中央が乳頭、その周りが乳輪です。乳房から脇の下に向かって伸びるリンパ管があり、途中に液化リンパ節があります。乳房の内側から首に向かって伸びるリンパ管があり、途中に内胸リンパ節、その先の鎖骨の上にあるリンパ管に鎖骨状リンパ節があります。図終わり。 2-2 乳がんとは。乳がんは乳腺の組織にできるがんで、多くは乳管から発生しますが、一部は小葉から発生します。乳がんは男性にも発生することがあり、女性と同様、多くの場合、乳管から発生します。男性乳がんに対する治療の流れは、基本的には女性乳がんと同じです。また、男性乳がんの予後は女性乳がんと比べて大きな差はありません。 2-3 症状。乳がんの主な症状は乳房のしこりです。自分で乳房を触ることで気づく場合もあります。他には乳房にくぼみができる、乳頭や乳輪がただれる、左右の乳房の形が非対称になる、乳頭から分泌物が出る、などがあります。3. 検査。乳がんの検査では、最初に目で見て確認する視診と、触って確認する触診、マンモグラフィー、超音波、エコー、検査を行います。 乳がんの可能性がある場合には、病変の細胞や組織を顕微鏡で調べて診断を確定します。がんの広がり方や転移を調べるためには、MRI 検査、CT 検査、骨神地グラフィ、ペット検査などの画像検査を行います。3-1、視診、触診。視診では、乳房のくぼみやただれの有無、乳房の形の左右の差、乳頭からの分泌物の有無を目で見て観察します。触診では、指で乳房から脇の下を触って、しこりの有無を確認します。しこりがある場合は、大きさ、硬さ、動き方などを確認します。3-2、マンモグラフィー。マンモグラフィーは、病変の位置や広がりを調べるために行う乳房専用の X 線検査です。乳腺の重なりを少なくするために、2枚の板の間に乳房を挟んで圧迫し、薄く伸ばして撮影します。視診・触診で発見しにくい小さな病変や、超音波検査では発見しにくい微細な石灰化、乳腺の組織内に微細なカルシウムが沈着したもので、乳がんで見られることがあるものを見つけることができます。なお、マンモグラフィーの画像では、病変や石灰化だけでなく、乳腺も白く映ります。そのため、高濃度乳房、乳腺の密度が高く、マンモグラフィーで白く見える部分が多い状態では、病変があっても見つかりにくいことがあります。3-3、超音波、エコー検査。超音波検査は、乳房内の病変の有無、しこりの形状や大きさ、脇の下など周囲のリンパ節への転移の有無を調べるために行われる検査です。超音波を発生する超音波プローブ、単触子を乳房の表面に当てて、超音波の反射の様子を画像で確認します。超音波検査では、乳腺は白く、乳がんの多くは黒く映るため、マンモグラフィーで高濃度乳房とされる場合では、超音波検査の方が乳がんの発見に役立つことがあります。また、放射線による被曝がないため、妊娠中でも検査が可能です。3-4、病理検査、細胞診、組織診。病理検査は、病変の一部を採取して、顕微鏡で調べ、がんの有無などを診断する検査です。病理検査には、細胞診と組織診があります。3-4-1、細胞診。細胞診は、超音波などの画像を見ながら、病変に細い針を刺し、注射器で吸い取った細胞を顕微鏡で調べる検査です。この検査方法を腺子吸引細胞診と言います。多くの場合、局所麻酔の必要はありません。乳頭からの分泌物がある場合は、分泌物に含まれる細胞を調べて診断することもあります。3-4-2、組織診。組織診は、マンモグラフィーや超音波検査で確認しながら、病変の一部を採取し、顕微鏡で調べ、確定診断を行う検査です。組織診では、通常、局所麻酔をして、注射針より少し太い針を使って組織を取る、針生検が行われます。手術で組織を取る外科的生検が行われる場合もあります。 ハリ政権にはバネの力を利用して組織を採取するコア・ハリ政権、コア・ニードル政権と、吸引力も利用して組織を採取する吸引式乳房組織政権があります。がん細胞が含まれている場合には、がんの性質を調べ、最適な治療法を選択します。3-5、MRI 検査、CT 検査、骨シンチグラフィー、ペット検査、手術や放射線治療などを検討するときに行う検査です。病変の広がりや転移の有無を調べるために行います。MRI 検査は磁気を使った検査で、マンモグラフィーや超音波検査ではわからない小さな病変や広がりを手術前に確認します。CT 検査は X 線を使った検査で、主に遠隔転移、骨や肺などの別の臓器に転移することの有無を調べます。その他の画像検査として、骨シンチグラフィー、ペット検査があります。骨シンチグラフィーは、骨に集まる性質を持つ弱い放射線を出す薬を注射して撮影する検査です。がんが骨に転移しているかどうかを調べるために行うことがあります。ペット検査は他の臓器への転移などを確認するために行われる検査です。放射性フッ素を付加したブドウ糖 FDG を注射し、がん細胞に取り込まれるブドウ糖の分布を画像にします。MRI 検査や CT 検査などの検査では、診断がはっきりしない場合に使用されることがあります。3-6、腫瘍マーカー検査。腫瘍マーカー検査は、がんの診断の補助や診断後の経過や治療の効果を見ることを目的に行います。腫瘍マーカーとは、がんの種類によって特徴的に作られるタンパク質などの物質です。がん細胞やがん細胞に反応した細胞によって作られます。しかし、腫瘍マーカーの値の変化だけでは、がんの有無やがんが進行しているかどうかは確定できません。また、がんがあっても腫瘍マーカーの値が高くならないこともあります。乳がんでは、現在のところ診断に使用できるような特定の腫瘍マーカーはありません。一方で、再発や転移した場合には、治療の効果を見る参考情報として、CEA や CA15 の3などの腫瘍マーカーを調べることがあります。4. 治療。乳がんの治療には、手術、外科治療、放射線治療、薬物療法があります。また、診断された時から、がんに伴う心と体の辛さなどを和らげるための緩和ケア、支持療法を受けることができます。乳がんは手術によってがんを取り切ることが基本となります。手術後の病理診断によって、術後の治療計画を検討します。がんの状態によっては、術前薬物療法、手術の前に行う薬物療法を行うこともあります。図3は、乳がんの治療の大まかな流れです。9ページ図、図3、乳がんの治療の大まかな流れ。日本乳がん学会編、患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版、2023年12ページ、金原出版より一部改編して転載。 説明。治療には標準的な治療として提供されるべき内容と、患者の病状、希望、背景に応じた情報提供を行い、意思決定支援が必要な内容があります。標準的な治療とその流れを中心に言葉を補いながら読んでいきます。なお、遺伝子検査には BRCA1 または BRCA2 遺伝子検査や多遺伝子アッセイなどがあります。乳がんと確定診断がなされると、1、精密検査をして治療計画が立てられます。必要に応じて遺伝子検査をします。精密検査をして転移のあることが分かったら、薬物療法、転移、放射線治療、転移をします。薬物療法をする場合は、必要に応じて遺伝子検査をします。2、精密検査をし、転移がなければ手術をします。場合によっては、手術前に術前薬物療法を行います。3、手術後、病理検査をして、術後の治療計画の検討がなされます。必要に応じて遺伝子検査をします。手術後はすぐに経過観察になる場合と、放射線治療、薬物療法、ホルモン療法薬、分子標的薬、細胞障害性抗がん薬をしてから経過観察になる場合があります。必要に応じて遺伝子検査をします。4、経過観察中に再発や転移が見つかれば、転移後の治療計画がなされ、薬物療法、転移、放射線治療、転移をします。薬物療法をする場合は、必要に応じて遺伝子検査をします。なお、1の精密検査をして治療計画が立てられるときに、妊孕性機能温存が検討されることもあります。また、乳房再建は乳がんの手術と同時に行う場合と、手術が終わってから改めて行う場合があります。図、終わり。4-1、ステージと治療の選択。治療は、がんの進行の程度を示すステージ、病気、や、がんの性質、体の状態などに基づいて検討します。4-1-1、ステージ、病気。がんの進行の程度は、ステージ、病気として分類します。ステージは、ローマ数字を使って表記することが一般的で、1期、ステージ1、2期、ステージ2、3期、ステージ3、4期、ステージ4と進むにつれて、より進行したがんであることを示しています。なお、ステージのことを進行度ということもあります。乳がんでは、早期から進行するにつれて、0期から4期まであります。乳がんのステージは、がんが乳房の中でどこまで広がっているか、リンパ節転移があるか、遠隔転移、骨や肺など別の臓器に転移することがあるかなどによって決まります。表1、11ページ表、表1、乳がんのステージ、病気。日本乳がん学会編、臨床病理乳がん取扱規約第18版、2018年6ページ、金原出版より一部改編して転載。説明。乳がんの病気、0期、1期、2A期、 2B 機、3A 機、3B 機、3C 機、4機、それぞれのがんの大きさ、リンパ節転移のあるなし、遠隔転移のあるなしを示した表です。遠隔転移は4期以外はすべてなしです。0期、がんの大きさ、非浸潤がん、リンパ節転移なし。1期、がんの大きさ、2センチ以下、リンパ節転移なし。2A 期、2つあります。1、がんの大きさ、2センチ以下。液化リンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されておらず動く。2、がんの大きさ、2センチから5センチ以下。リンパ節転移、なし。2B 期、2つあります。1、がんの大きさ、2センチから5センチ以下。液化リンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されておらず動く。2、がんの大きさ、5センチより大きい。リンパ節転移なし。3A 期、2つあります。1、がんの大きさ、5センチ以下。液化リンパ節に転移し、そのリンパ節は固定されて動かないか、リンパ節が互いに癒着している、または液化リンパ節に転移はないが、内鏡リンパ節に転移がある。2、がんの大きさ、5センチより大きい。液化リンパ節か内鏡リンパ節に転移がある。3B 期、がんの大きさやリンパ節転移の有無にかかわらず、がんが胸壁に固定されている。または、がんが皮膚に出たり、皮膚が崩れたり、むくんでいる。しこりがない炎症性乳がんも、この病気から含まれる。3C 期、がんの大きさにかかわらず、液化リンパ節と、内鏡リンパ節の両方に転移がある、または鎖骨の上、もしくは下のリンパ節に転移がある。4期、がんの大きさやリンパ節転移の有無にかかわらず、骨、肝臓、肺、脳など他の臓器への遠隔転移がある。表終わり。4-1-2、がんの性質。括弧1、組織型。乳がんの組織型は、主に非浸潤がんと浸潤がんに分けられます。乳がんの性質は、組織型によって異なります。組織型とは、がんの種類のことで、顕微鏡下でのがん組織の見え方によって分類されます。非浸潤がんは、がん細胞が乳管内または小葉内にとどまっているがんです。適切な治療を行えば転移することはなく、再発はわずかです。浸潤がんは、乳管や小葉を越えて周囲に広がっているがんです。浸潤がんの中で最も多いのは浸潤性乳管がんで、その他に特殊型乳がん、浸潤性小葉がん、粘液がんなどがあります。括弧2、病理学的グレード分類。病理学的グレード分類とは、顕微鏡で見た時のがん細胞の異形度、顔つきの悪さをグレード1から3の3段階に分けたものです。病理学的グレード分類には、核グレード分類と組織学的グレード分類がありますが、どちらもグレードが高くなる、悪くなるほど転移や再発の可能性が高くなります。括弧3、サブタイプ分類。 サブタイプ分類は、薬物療法を行う際に、どの薬が適しているかを選ぶ上で参考にするための分類です。本来、サブタイプ分類は遺伝子検査の結果によって決まりますが、通常は遺伝子検査よりも簡易にできる病理検査で代用し、がん細胞の中にあるタンパク質を調べることで、便宜的な分類を行っています。調べるタンパク質は、ホルモン受容体 HER2、Ki67 です。括弧4、遺伝子変異。乳がんでは、BRCA1 遺伝子、または BRCA2 遺伝子に変異がある場合に、対応する薬物療法を検討したり、予防的に乳房を切除することを検討したりします。4-1-3、治療の選択。治療は、がんの進行の程度や組織型、病理学的グレード分類、サブタイプ分類に応じた標準治療を基本として、本人の希望や生活環境、年齢を含めた体の状態などを総合的に検討し、担当医と話し合って決めていきます。図4は、乳がんの標準治療を示したものです。担当医と治療方針について話し合うときの参考にしてください。なお、担当医から複数の治療法を提案されることもあります。治療を選ぶにあたって、わからないことは、まず担当医に確認することが大切です。治療を選ぶにあたっての悩みや困りごとは、がん相談支援センターで相談することもできます。13ページ図、図4。乳がんの治療の選択。日本乳がん学会編、乳がん診療ガイドライン1、治療編、2022年版、2022年、15ページ、17ページ、41ページ、金原出版、より一部改編して転載。説明、0期、1期、2期、3A 期、3B 期、3C 期、4期、それぞれの標準治療を示した図です。プラスマイナスは患者の症状により行う場合と行わない場合があることを意味します。0期、1期、2期では、乳房部分切除術、乳房温存手術、または乳房全切除術、プラスマイナスセンチネルリンパ節生検、プラスマイナス液化リンパ節覚醒。1期、2期の一部と3A 期では、術前薬物療法をしてから、乳房部分切除術、乳房温存手術、または乳房全切除術、プラスマイナスセンチネルリンパ節生検、プラスマイナス液化リンパ節覚醒。手術後、病理組織診断、組織型、病理学的グレード分類、サブタイプ分類などでリスク判定をして、プラスマイナス放射線治療、プラスマイナス薬物療法になります。3B 期、3C 期、4期では、薬物療法、プラスマイナス手術、プラスマイナス放射線治療です。図、終わり。4-2、手術、外科治療。乳がんの治療は、遠隔転移していることが明らかな場合を除き、手術によって、がんを切除することが中心です。主な手術には、乳房部分切除術、乳房温存手術と、 乳房全切除術があります。手術前に BRCA 遺伝子に変異があることが分かっている場合、手術の選択肢が変わることがあります。 4-2-1 手術の種類(1)乳房部分切除術、乳房温存手術。乳房部分切除術は、乳房の一部を切除する手術方法で、がんから1センチから2センチ離れた周囲を含めて切除します。がんを確実に切除し、美容的にも満足できる乳房を残すことを目的に行います。通常、手術後に放射線照射を行い、残された乳房、温存乳房の中での再発を防ぎます。がんが大きい場合は、術前薬物療法によって、がんを小さくしてから手術を行うことがあります。また、切除した組織の断端、切り口のがん細胞の有無を顕微鏡で調べて、確実にがんが切除できていることを確認します。がんが切除できていることを確認できた場合には、放射線治療、温存乳房照射を行います。これにより、残された乳房の中での再発の可能性は少なくなり、乳房全切除術を行った場合と治療の効果に差はありません。断端にがんがあった場合、断端陽性の場合は、追加切除や放射線治療を行うことがあります。がんの残存が少ない場合は、追加切除で乳房を温存できることもありますが、がんの残存が多い場合は、乳房全切除に切り替えることがあります。乳房部分切除術を行うかどうかは、がんの大きさや位置、乳房の大きさなどの様々な条件や本人の希望などを考慮した上で決定します。手術を担当する医師とよく相談することが重要です。(2)乳房全切除術。乳房全切除術は、乳房をすべて切除する手術方法です。乳がんが広範囲に広がっている場合や、乳房内の離れた場所に複数のがんがある場合に行います。(3)液化リンパ節郭清。液化リンパ節とは、脇の下のリンパ節のことです。図5。手術前の触診や画像診断、手術中のセンチネルリンパ節生検などで、液化リンパ節にがんが転移していると診断された場合は、液化リンパ節郭清、リンパ節を切除する手術を行います。切除する範囲やリンパ節の数は、転移の範囲によって決まります。なお、リンパ節郭清は、リンパ浮腫、腕や手にリンパ液が溜まってむくんだ状態が起こるなど、体への負担が大きい手術です。そのため、センチネルリンパ節生検の結果、液化リンパ節への転移がない、あるいは転移があってもわずかな時は、液化リンパ節郭清を行いません。このような場合、リンパ節郭清を行わなくても、再発の有無などには影響しないことが分かっています。センチネルリンパ節生検。センチネルリンパ節とは、がん細胞が乳房内からリンパ管に入り込み、リンパ液の流れに乗って転移するときに、最初にたどり着くリンパ節のことです。図5。触診や画像診断などで液化リンパ節への転移がないと判断された場合や、 転移の有無がはっきりわからなかった場合は、手術の途中でセンチネルリンパ節の一部を採取して調べます。これをセンチネルリンパ節生検と言います。16ページ図、図5、センチネルリンパ節。説明。右上半身の図です。乳房内のがん細胞に一番近い液化リンパ節がセンチネルリンパ節と示されています。図終わり。括弧4、乳房の再建。乳房切除手術後に乳房の再建手術を行うことがあります。乳房の再建とは、自家組織、自分のお腹や背中などから採取した組織やシリコンなどの人工物を用いて新たに乳房を作ることです。再建の時期によって乳がんの手術と同時に行う一次再建と数ヶ月から数年後に行う二次再建とがあります。ごく稀ですが、自家組織による再建では移植した組織の壊死、人工物による再建では人工物の感染や乳房インプラント関連未分化大細胞型リンパ腫 BIA-ALCL などの合併症を発症することがあります。再建を受けるかどうかについては担当医とよく話し合い理解した上で決めましょう。4-2-2、手術後の注意点。乳がんの手術後に起こることがある症状として、腕や肩を動かしにくい、リンパ浮腫などがあります。担当医に相談の上、リハビリテーションなど日常生活に工夫を取り入れましょう。4-3、放射線治療。放射線治療は、がんに高エネルギーの X 線を照射することで、がん細胞を死滅させたり、小さくしたりする治療法です。乳房部分切除術の後には、原則として残った乳房の組織に対して照射します。乳房全切除術を行った場合でも、リンパ節への転移があれば、手術した胸の範囲全体と鎖骨の上の部分に対して照射することがあります。1日1回、週5回で約4週間から6週間かけて照射するのが一般的です。放射線治療の副作用。治療中や治療後すぐの副作用として、放射線が当たったところの皮膚が日焼けのように赤くなり、痒くなったり、ヒリヒリしたりすることがあります。さらに、皮膚表面がむけたり、水ぶくれのようになったりすることもありますが、治療が終了すれば2週間ほどで徐々に回復します。乳房部分切除術後の放射線治療では、照射後に乳房が腫れてやや硬くなることや、数ヶ月後には乳房が少し縮んで小さくなることがあります。また、乳房に放射線を当てることによって、乳汁を作る機能は失われますが、放射線を当てていない方の乳房の機能は維持されます。なお、照射された放射線が肺に当たることによって肺炎が起こることがあります。咳や発熱などの症状で近隣の医療機関にかかる場合は、放射線治療を受けたことを伝えましょう。また、鎖骨の上の部分に照射すると、食道の一部にも放射線が当たることがあります。その場合は、一時的に喉の違和感や飲み込む時の痛みを感じることがあるため、アルコールや香辛料など刺激の強いもの、 過度に熱い食べ物は避けましょう。4-4 薬物療法。薬物療法には再発の危険性を下げる術前薬物療法、術後薬物療法、手術前にがんを小さくする術前薬物療法、手術が困難な進行がんや再発に対して延命効果を得ることや症状を緩和するなどの目的があり、ステージ、病気、再発のリスクなどに応じて行われます。また、術後薬物療法でより適切な薬物を選択するために、術前薬物療法で薬物の効き方を確認することがあります。4-4-1薬物療法で使われる薬について。乳がんに対する薬物療法で使われる薬には、主にホルモン療法薬、分子標的薬、細胞障害性抗がん薬、免疫チェックポイント阻害薬があります。1. ホルモン療法薬。ホルモン療法薬は、ホルモンの分泌や働きを阻害し、ホルモンを利用して増殖するタイプのがんを攻撃する薬です。ホルモン受容体が陽性の乳がんであれば、効果が期待できます。種類としては、体内のエストロゲン、女性ホルモンの量を減らすホルモン療法薬として、LHRH アゴニスト製剤とアロマターゼ阻害薬があります。がん細胞がエストロゲンを取り込むのを妨げるホルモン療法薬として、抗エストロゲン薬があります。また、閉経前と閉経後では、体内でエストロゲンが作られる経路が異なるので、それに合った薬を使います。閉経前では、LHRH アゴニスト製剤や抗エストロゲン薬を、閉経後では、アロマターゼ阻害薬、もしくは抗エストロゲン薬を使います。2. 分子標的薬。分子標的薬は、がんの増殖に関わるタンパク質や栄養を運ぶ血管、がんを攻撃する免疫に関わるタンパク質などを標的にしてがんを攻撃する薬です。一部の乳がんでは、HER2 が乳がんの細胞の増殖に関連しています。そのため、病理検査で HER2 陽性であれば、HER2 を標的とする分子標的薬、以下、抗 HER2 薬とします。を使って治療します。乳がんの治療に使われる分子標的薬は多くの場合他の薬剤と組み合わせて使います。また乳がんの一部は遺伝性で BRCA1、BRCA2 などの原因遺伝子が知られています。 HER2 陰性で BRCA1 またはBRCA2 遺伝子変異があり、手術後、再発のリスクが高いとされる場合や、手術ができない場合、再発したがんである場合には、分子標的薬を使うことがあります。3. 細胞障害性抗がん薬。細胞障害性抗がん薬は、細胞の増殖の仕組みに着目して、その仕組みの一部を邪魔することで、がん細胞を攻撃する薬です。がん以外の正常に増殖している細胞も影響を受けます。サブタイプ分類がトリプルネガティブ乳がんである場合に、細胞障害性抗がん薬を使います。その他の場合でも、がんの大きさや転移の状況、 がんの増殖の要因などから判断して、他の薬や放射線治療とともに使うことがあります。括弧4、免疫チェックポイント阻害薬。免疫ががん細胞を攻撃する力を保つ、がん細胞が免疫にブレーキをかけるのを防ぐ薬です。トリプルネガティブ乳がんの場合に使用することがあります。免疫チェックポイント阻害薬を分子標的薬の一つとして分類することもあります。薬物療法の副作用。ホルモン療法薬の副作用として、ホットフラッシュ、ホテリが起こることがあります。ホルモン療法開始後、数ヶ月を過ぎると次第に軽減するため、しばらく経過を見るのが良いでしょう。その他の副作用として、性器出血などの生殖器の症状、骨密度低下などの骨の症状、関節痛などが出ることがあります。また、気分が落ち込む、イライラするなどの症状が出ることもあります。分子標的薬は薬によって異なりますが、悪寒、下痢、発疹などの副作用があります。細胞障害性抗がん薬は、がん細胞だけでなく、正常な細胞にも影響を与えます。副作用には、血液細胞の数や肝機能、腎機能など検査でわかるものと、口内炎や吐き気、脱毛、下痢など自分でわかるものがあります。副作用の有無や程度は人により様々です。最近は副作用を予防する薬も開発され、特に吐き気や嘔吐に対しては以前と比べて予防できるようになってきました。副作用について不安な時や困っている時は、担当の医師や薬剤師、看護師に相談しましょう。4-4-2、乳がんの性質、サブタイプ分類による薬の選択。乳がんの分類には、組織型や病理学的グレード分類に加え、がん細胞の特徴によるサブタイプ分類があります。サブタイプ分類は、薬物療法を行う際に、どの薬が適しているかを選ぶ上で参考にするための分類です。図6。代表的なものは以下の通りですが、実際の治療では様々な情報を考慮して薬物が選択されます。括弧1、ホルモン受容体陽性乳がん。ホルモン受容体陽性の乳がんは、女性ホルモンにより増殖する性質を持つため、ホルモン療法薬の効果が期待できます。がん細胞が増えるスピードが速い、HER2 陰性、Ki67 が高値という特徴を持つ場合には、ホルモン療法薬に加え、細胞障害性抗がん薬も使います。分子標的薬を併用することもあります。がん細胞が増えるスピードが遅い、HER2 陰性、Ki67 が低値という特徴を持つ場合には、ホルモン療法薬が治療の第一選択になります。なお、女性ホルモンにより増殖する性質を持つ乳がんのことを、ルミナル乳がんと呼ぶ場合があります。括弧2、HER2 陽性乳がん。HER2 陽性の乳がんには、抗 HER2 薬による治療を行います。原則として、細胞障害性抗がん薬と組み合わせて使います。括弧3、ホルモン受容体陰性、HER2 陰性乳がん、トリプルネガティブ乳がん。トリプルネガティブは、3つの陰性、 エストロゲン受容体陰性、プロゲステロン受容体陰性、ハーツー陰性を意味します。女性ホルモン、エストロゲンとプロゲステロンによって増殖する性質を持たず、かつ、がん細胞の増殖に関わるハーツーを作らないという特徴があります。トリプルネガティブ乳がんは、細胞障害性抗がん薬によって治療します。免疫チェックポイント阻害薬を使用することもあります。22ページ図、図6、乳がんの性質による薬の選択例。説明、病理検査の結果とサブタイプ分類との組み合わせによって選択される薬を示した図です。病理検査の結果、ホルモン受容体が陽性の場合、サブタイプ分類はホルモン受容体陽性乳がんとなります。ホルモン受容体陽性乳がんで HER2 陽性の場合、選択される薬はホルモン療法薬プラス抗 HER2 薬プラス細胞障害性抗がん薬です。ホルモン受容体陽性乳がんで HER2 陰性 Ki67 の値が高い場合、選択される薬はホルモン療法薬プラス細胞障害性抗がん薬プラスマイナス分子標的薬です。ホルモン受容体陽性乳がんで HER2 陰性 Ki67 の値が低い場合、選択される薬はホルモン療法薬のみです。次に、病理検査の結果、ホルモン受容体が陰性で HER2 陽性の場合、サブタイプ分類は HER2 陽性乳がんで、選択される薬は抗 HER2 薬プラス細胞障害性抗がん薬です。ホルモン受容体が陰性でHER2 陰性の場合、サブタイプ分類は、ホルモン受容体陰性、HER2 陰性乳がん、トリプルネガティブ乳がんで、選択される薬は、細胞障害性抗がん薬、プラスマイナス免疫チェックポイント阻害薬です。図、終わり。4-5、緩和ケア。支持療法。がんになると、体や治療のことだけではなく、仕事のことや将来への不安などの辛さも経験すると言われています。緩和ケア・支持療法は、がんに伴う心と体、社会的な辛さを和らげたり、がんそのものによる症状や、がんの治療に伴う副作用、合併症、後遺症を軽くしたりするために行われる予防、治療、およびケアのことです。決して終末期だけのものではなく、がんと診断された時から始まります。辛さを感じる時には、がんの治療とともに、いつでも受けることができます。本人にしかわからない辛さについても、積極的に医療者へ伝えましょう。4-6、再発した場合の治療。再発とは、治療によって見かけ上亡くなったことが確認されたがんが再び現れることです。乳がんの再発には、手術を受けた側の乳房やその周囲の皮膚、リンパ節に発生する局所領域再発と、骨や肝臓などへの遠隔転移によって起きる遠隔再発があります。局所領域再発のみで遠隔再発がない場合は、治癒を目指して手術でがんを切除します。以前、同じ場所に放射線治療を行っていなければ、手術後に放射線治療を行います。薬物療法を行うこともあります。 局所領域再発であっても、がんを切除するのが難しい場合は薬物療法を行い、切除可能になった場合は切除を検討します。放射線治療を行うこともあります。乳房から離れた別の臓器などに転移として再発する遠隔再発では、薬物療法を行います。乳がんの治療で使う薬の種類は多いため、一つの治療法を行って効果があり副作用の問題がなければそれを続け、効果がなくなってきたら別の治療法に変更します。5. 療養 5-1 経過観察。治療後は定期的に診察を受け、必要があれば検査をします。検査を受ける頻度はがんの進行度や治療法によって異なります。問診や視触診は初期治療終了後の3年間は3ヶ月から6ヶ月ごと、4年から5年目は6ヶ月から12ヶ月ごと、5年目以降は年1回の頻度で行うことが勧められています。また、乳房部分切除後は、手術した乳房や反対側の乳房に対して、年に1回程度マンモグラフィーを受けることが推奨されています。必要に応じて超音波検査、腫瘍マーカー検査なども行います。また、もともとの病気の状態や治療内容によって、MRI 検査なども組み合わせて乳房の状態を確認することもあります。症状がなく、経過が順調なときは、それ以外の検査を受けるメリットは少ないとされています。これは、症状がない状態で再発を早期発見し、早く治療を始めた場合と、何らかの自覚症状によって再発が発見されてから治療を始めた場合とを比較した研究で、生存期間に差はないということが複数報告されているからです。また、早期発見し、早く治療を始めた場合には、薬物療法などの治療を受ける期間が長くなり、体への負担や経済的な負担が大きくなるという見方もあります。検査は患者一人一人に最適な内容、頻度で行われるため、人によって異なります。検査について不安や疑問があるときには、担当医に聞いてみましょう。5-2 日常生活を送る上で、規則正しい生活を送ることで体調の維持や回復を図ることができます。禁煙、節度のある飲酒、バランスの良い食事、適度な運動などを日常的に心がけることが大切です。症状や治療の状況により日常生活の注意点は異なりますので、体調を見ながら担当医とよく相談して無理のない範囲で過ごしましょう。乳がんは他のがんと比べて比較的若い年齢で発症することが多いがんです。乳がんと診断された時から治療が進む中で、仕事や家族のことなど様々な不安を抱え、それが生活に影響を与えることもあります。不安や悩みへの対処として、医療者への相談はもちろんですが、患者会やピアサポート、がん相談支援センターを利用するのも良い方法です。また、治療による副作用は治療後も続いたり、治療後しばらく経過してから現れたりすることがあります。気になることがあれば、担当医に相談しましょう。診断や治療の方針に納得できましたか？治療方法は すべて担当医に任せたいという患者さんがいます。一方、自分の希望を伝えた上で、一緒に治療方法を選びたいという患者さんも増えています。どちらが正しいというわけではなく、患者さん自身が満足できる方法が一番です。まずは病状を詳しく把握しましょう。わからないことは担当医に何でも質問してみましょう。治療法は病状によって異なります。医療者とうまくコミュニケーションを取りながら、自分に合った治療法であることを確認してください。診断や治療法を十分に理解し、納得した上で治療を始めましょう。セカンドオピニオンとは、担当医以外の医師の意見を聞くこともできます。これをセカンドオピニオンを聞くと言います。ここでは、1、診断の確認、2、治療方針の確認、3、その他の治療方法の確認とその根拠を聞くことができます。聞いてみたいと思ったら、セカンドオピニオンを聞きたいので、紹介状やデータをお願いしますと担当医に伝えましょう。担当医との関係が悪くならないかと心配になるかもしれませんが、多くの医師はセカンドオピニオンを聞くことは一般的なことと理解しています。納得した治療法を選ぶために、気兼ねなく相談してみましょう。診察を受けるときは、1、診察の前に医師に確認したいことをまとめておく。で、治療について、具体的な治療法、治療期間やスケジュール、副作用など、生活について、仕事、食事、運動、育児、介護への影響など。2、後で確認できるように、医師の説明はメモを取りながら聞く。3、自分の希望や不安、わからないことや確認したいことはどんなことでも伝える。4、必要な時は家族や友人など、信頼できる人に同席を頼む。医師からの説明、何年何月何日、ステージ、病気、0期、1期、2A 期、2B 期、3A 期、3B 期、3C 期、4期、がんの種類、組織型、ホルモン受容体、エストロゲン受容体、陽性、陰性、プロゲステロン受容体、陽性、陰性、HER2、陽性、陰性、Ki67、リンパ節への転移、あり、何個、なし、別の臓器への転移、あり、なし、メモ、医師からの説明でわからないことがあれば、周りの看護師やがん相談支援センターが力になります。また、がん相談支援センターでは、仕事やお金、生活の工夫や利用できるサポートなど、困った時にはどんなことでも相談することができます。お気軽にご利用ください。がん相談支援センターの検索はこちらから、QR コードがあります。参考文献、1、日本乳がん学会編、乳がん診療ガイドライン1、治療編、2022年版、2022年金原出版、2、 日本乳がん学会編乳がん診療ガイドライン2疫学診断編2022年版2022年金原出版3日本乳がん学会編患者さんのための乳がん診療ガイドライン2023年版2023年金原出版4日本乳がん学会編臨床病理乳がん取扱規約第18版2018年金原出版国立がん研究センター作成の本がんの冊子各種がんシリーズがんと療養シリーズ緩和ケアほかがんと診断されたあなたに知ってほしいことがんと仕事の Q&A がんの書籍がんの書籍は書店などで購入できます。がんになったら手に取るガイド普及審判別冊私の療養手帳もしもがんが再発したら閲覧入手方法インターネットでウェブサイトがん情報サービスで冊子ファイル PDF を閲覧したりダウンロードして印刷したりすることができます。がん情報サービス、アドレス、https://がん情報.jp、がん情報で検索できます。病院で、前述の冊子や書籍は、全国のがん診療連携拠点病院などのがん相談支援センターで閲覧・入手することができます。前日の冊子・書籍の閲覧方法や入手先がわからないときは、がん情報サービスまたはがん情報サービスサポートセンターでご確認ください。がん情報サービスサポートセンターナビダイヤル 0570-02-3410 電話 03-6706-7797 受付時間平日10時から15時土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く相談は無料ですが通話料金はご利用される方のご負担となります。がん相談支援センターについて。がん相談支援センターは、全国の国指定のがん診療連携拠点病院などに設置されているがんの相談窓口です。患者さんやご家族だけでなく、どなたでも無料で面談または電話によりご利用いただけます。相談された内容がご本人の了解なしに患者さんの担当医をはじめ他の方に伝わることはありません。わからないことや困ったことがあればお気軽にご相談ください。がん相談支援センターやがん診療連携拠点病院がんに関するより詳しい情報はウェブサイトをご覧ください。がん情報サービスアドレス https://がん情報.jp がん情報で検索できます。作るを支える、届けるを送る。がん情報ギフト国立がん研究センターは皆様からのご寄付で確かな分かりやすい役立つがん情報を作り全国の図書館などにお届けするキャンペーンを行っています。ぜひご協力ください。 原本奥付け、がんの冊子、各種がんシリーズ、乳がん。2011年10月、第1版第1刷り発行。2023年8月、第4版第1刷り発行。編集、国立がん研究センター、がん情報サービス編集委員会。発行、国立がん研究センター、がん対策研究所、がん情報提供部。郵便番号 104-0045 東京都中央区築地 5-1-1 電話 03-3542-2511 ISBN 978-4-910764-52-8 本冊子の作成にご協力いただきました方々のお名前は、がん情報サービスの作成協力者、団体、個人に掲載しております。また、お名前の掲載はしておりませんが、その他にも多くの方々にご協力をいただきました。作成協力者の QR コードがあります。原本奥付け終わり。デイジー図書奥付け。各種がん144、乳がん第4版。制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚聴覚障害者センター。制作協力、堺市音訳ボランティア泉の会。制作完了2024年3月。この冊子は点字図書でも提供ができます。